小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャスト、またはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、KNB ラジオでは毎週日曜午前7時45分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。小鳩の愛、今週はこの方にお電話でお話を伺います。全盲の旅写真家、大平博明さんです。よろしくお願いいたします。
こんにちは、大平博明、大ちゃんと申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。大平さんは旅するカメラマンとして国の内外旅をしては写真を撮るという活動をされています。これまでも47都道府県を一人で巡る旅をなさっていて、その旅をきっかけに今では全国につながりを持つ大平さん。大平さん、皆さんからこう親しまれている愛称があるんですよね。
はい、皆さんからはおーちゃんと呼ばれております。
今回は私もおーちゃんとお呼びしてよろしいでしょうか。
もちろんです。ではそれでは杉上さんも何て呼ばれたいか、もしよければ教えていただいて、それで呼びたいなと思うんですが、どうでしょうか。
そうですね、私は小学校の時のあだ名がおすぎでしたので、
はい、
おすぎさんとか。
おすぎさん、
はい、どうでしょう。
わかりました、おすぎさんでいきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあでは、おーちゃんは今日は北海道のご自宅から電話での出演ということですが、はい、おーちゃんの住む町はどんなところでしょうか。
はい、僕の住む名寄市というところは、
名寄市、
はい、北海道でも北の方にありまして、
はい
はい、とっても寒くて、今年だと冬はマイナス34度とかっていうぐらい、しばれて北海道弁なんですけども、そういう場所でございます。
なるほど、マイナス30度を超えるとなると、もう冬は一面の銀世界ですか。
そうですね、真っ白で、もうでもただその太陽がしばれると、寒くなるとキラキラするので、水蒸気がこうなんだ光ってるようなイメージですかね。どっちかというと空中も、はい、
じゃあちょっと幻想的な綺麗な。
そうですね、はい、森の緑と、うん、白と太陽のキラキラとみたいな感じですよ。
10月に入っているということは、もうすでにだいぶ、じゃあ涼しいです
かね。そうです、今もう、まあ、2、3週間ぐらい前からですかね、まあ、10月に入るともうストーブは焚きながら僕はその生活をしていますよ、はい、
もうストーブを導入。
はい、
そうですか。そんな縛れる名寄市から、
はい、
今日お電話でいろいろお話を伺っていきたいと思うんですが、
はい、豊かなところから元気いっぱいにお願いします。よろしくお願いします。
ぜひぜひよろしくお願いいたします。
はい、
おーちゃんはまず24歳の時に視力をなくされたということですが、今の見え方としてはいかがなんでしょうか。
僕は全盲で、まあ、手帳でいうと一種一球で、光も全く感じないという全盲です。
うん、全くじゃ見えないという状態ながら、
はい、
カメラを持って旅をされている写真家という活動をされているんですね。
はい、写真の真はですね、写す心と書いて、そういう活動をして、シャッターを切りながら全国、そしてたまに世界へという活動をしてます。
写す誠ではなく写す心、
はい、
その字を当てはめた、まさにその心はどういうところなんでしょう。
これ実は僕が言い始めたのではなくて、周りの人たちがおーちゃんは目じゃなくて心で撮ってるんだねと言ってくださいまして、はい、ちょっと恥ずかしいけども、なるほど、間違ってないぞということで被写体、つまり僕が撮るものの心とか表情とかを写すっていう感じで、僕も心で感じて撮るということで心という字を使ってます。
なるほど、それで心を写す写真家。
そうです、
なんですね。はい、もともと写真は好きでいらしたんですか。
はい、子供のね、その小学校低学年ぐらいには一眼レフっていう家にあったやつを持ち歩いてですね、レンズを交換しながらフィルム、まあ入ってない時もね、ありましたけども、覗きながら撮っていたというのが僕のカメラとの付き合い方でした。はい。
ああ、じゃあもともとお写真が好きだったのがあって、
はい。
でも視力をこうなくされて、それでもじゃあ写真を撮ろうと思ったこうきっかけというのはどういうこと
ですか？そうですね、なんか皆さんからはよく諦めずに続けてきたのとか続けてきたとか言われるんですけども、そんな気持ちは全くなく、その、まあ、見えなくなったのは24歳なんですが、うん、まあ、高校の時も大学の時も白黒写真を自分の部屋を暗室にしてやっていたくらい好きだったので、なんだろうな、見えないから撮らないっていう考えが実はなかった、そのまま撮ってたんですよ。
それがすごいですね。なんか普通はこう見えなくなると諦めてしまいがちなところを、もうそういう発想がなかったんですね。
そうなんですよ、もともとの性格なのかわからないけど、その見えないなら目じゃない部分で感じてシャッターを切ろうというのと、あ、ちょっとありますよ、もう一つ理由が。なんか見えなくなるって人が変わる感じも僕も若干あったので、
ええ、
そうじゃなくて自分のままでいたいなっていうちょっと意地みたいなのもあったのかもしれないなって今ちょっと思いました。はい、
あ、こう自分らしさとか好きなことをそのまま好きでいるという、う
ん、はい、
素晴らしい、そのね、心の在り方も素晴らしいなと思うんですけれども、実は今おーちゃんが撮った写真を何枚か私拝見しております。
おおおお、はい、
でこれもう大変美しい自然色合い切り取ったものが多いんですけれども、はい、これ本当にどうやってこれを撮っているんだろうって、
うんうん、
すごく感動する写真ばっかり
です、ね、例えばその中で1枚何かお好みとか気になったものがあれば教えていただけますか。写真には全てエピソードがあるので。
あ、はい、もうこれ悩んだんですが、私は一番気になったのは、はい、この高知の桂浜で撮った喝采という写真で、
はいはいはいはい、
これはあの写真カメラを構えているおーちゃんが写っている、
うんうん、
だけどこの雨粒、弾きこう返された雨粒がこうたくさん映ってますよね。
で、うんうん、それ僕が撮ってるのが映ってるんではなく、僕のことを撮っている方が映ってるんですよ。
ああ、これおーちゃんじゃないんですか？
違うんです、そうです、一緒にいた方、まさに47都道府県っていうのを回ったことがあったんです。高知に行った時に、
そ
う、おーちゃんのシャッター切ってる姿だっていうのが映ってる、その彼の写真なんです、
あの
姿なんですけども、
うん、
はい、まあ、僕が撮った理由というのは、ええ、高知の雨ってすごいバケツをひっくり返すような大きな雨粒なんだよっていう話を聞いていて、
ええ、
でその桂浜の歩いていたら地面のアスファルトから水玉がこう跳ね返ってくるんですよ。でそれがすねとか膝とかにぶつかるので、うおーなんだこれと思ってしゃがみまして、
ええ、
あの目線もその水が弾けてるところまでカメラ目線を下げて、でこのタイトルの喝采なんですけども、ええ、あのこうステージに立って大きなこう舞台の中でこうなんか演技が終わった後にでっかい拍手をもらったら、こんな音なんだろうな、こんな世界なんだろうなって、バチバチバチバチバチバチバチっていうその音の感覚、広がりをその説明したくて、タイトルも喝采ということで、はい、でかい粒の雨を表現してみました。はい、
そういうことだったんですね。
はい、そうなんです。
タイトルの喝采はこの雨の音だったんですね。
そうなんです、それがそのステージで浴びるような大歓声のイメージに近かったので、はい、
あ、素晴らしいですね。このタイトルがすごく気になって、
はいはい、
こうどういう感覚でこの写真を撮られて、かつこのタイトルをつけられたのかというところをぜひ聞いてみたかったんですが、
うんうんうん、
やはり今お話を伺っているととても感覚的なところなんですね。
そうですね、視覚以外の四感、匂いとか温度とか空気の流れを感じてシャッターを切るんですけど、頭にイメージして、なのでその時のエピソードというか、一番僕がグッてきた時のその四感、視覚以外の四感のことをタイトルにつけたりすることが多いです。
でもどんな風に撮れているかというのは、こうどういう風に後々確認されるんですか？
基本的には撮る時もなんですけども、人に確認してもらわないっていうのが、僕の一応ポリシーです。もちろん全部は難しいので知ってもらうんですけども、連写もしないですし、気持ちのこもった時はシャッターを切らないって決めているので、なんだろうな、撮ったものすべて OK カットみたいな感じでありまして、その人に聞かないっていうのは、 自分のこの説明してもらうと自分のこう作品からどんどん遠くなっていくんじゃないかなってイメージがあるので、自分の感じたものをうまいとか下手とかそういうのはなしにして、これが僕の感じたものだっていうふうにシャッターを切ってるんで、選ぶときもそうだな、本当に軽く説明してもらうぐらいってしかないですね。
すごいな。あのタイトルが他にもこう、笑みが茶を沸かすとか、いつも何を見ているのとか、すごくこうタイトルの付け方が秀逸だなというふうに、非常に想像力のある方なんだなというふうに私は思ったんですけれども、
あの見えなくなったのが24歳なので、その音とか人の笑い声とか風の形とか、周りの圧迫感なんかでドラマが頭の絵に浮かぶので、なんかそういうふうなところで、まあ想像力は見えなくなってからよっぽどたくさんついたんじゃないかななんて自分でも感じることありますよね。
なるほど。あのお子さんの時は例えばよく本を読むとか、いろいろヒーローごっこをしているとか、そういった想像力たくましいお子さんだったんですか？
そうですね、あのスポーツが好きでしたが、やはりそのなんだろうな、野山を駆け回るような、あの元気いっぱいにこう走り回ってわんぱくな感じだったと思います。川でね、あのパンツ一丁で泳いで溺れながらとか、牛とか羊を追いかけ回すとか、なんかそういうような、駆け回るような子供でしたよ。
やっぱりそういうね、お子さん時代からのこう自然と触れてきた経験がきっとその感性の部分に結びついてらっしゃるんだなと思うんですけど。
そうかもしれないですね。あの自由に何かをやり回るっていうことも、そのカメラを続けていくっていうことにつながっているのかもしれないです。
あの王ちゃんにとって、究極の質問かもしれないんですが、写真を撮るっていうのはどういうことですか？
僕はカメラは人とのコミュニケーションを楽しくさせるためのこうアイテムというか相棒だと思ってるので、うまいとか下手とかじゃなくて、そう、僕の大好きな、人とのコミュニケーションとか、人だけじゃなくて大地とのコミュニケーションとか自然とのコミュニケーションを切り取るためのものとしてるので、なんだろう、僕の生き様の一番表現できるもの、それがカメラっていう感じの相棒みたいな感じですね。
この撮った写真をきっかけに新たなお付き合いが生まれたり、こう、ありますか？そういう経験も。
あります、あります。あのカメラ持ってなかったらその友達になれなかっただろうなっていう出会いもね、写真撮りたいのですみません、ちょっと僕ね、あ、見えないけど、あ、撮るんですよ、ちょっとじゃあいいですかなんていうところからすごく友達になるとか、そういうきっかけ作りにもなるので。
なるほど。写真展なんかもされてますもんね。
あ、写真展何度かその世界中日本中で結構やらせていただいて、はい、ます。その時もそのエピソードを文章に書いたり、撮ってきた時のその周りの音なんかも録音しているので、視覚障害者にも音で楽しんでもらうような写真展をやったりしています。
あ、そこもこう結びつけるというか、見えない人と見える人をこう一緒に楽しめるような配慮も、ね、
そうです。あのやっぱり置いてきぼりっていうのが僕も、ね、見えなくなっていろいろ感じることがあるので、そうではなくて見えない人も聞こえない人もみんなが一緒に旅してきたとか、そういう場に行けたような感じにしたいので、例えば梅の写真を撮った時があったんですけども、梅ガムをそのまま部屋中にこう吊るして梅ガムの匂いにしてみたりとか、いろんな感覚をみんなでこう味わえるような写真展をやったりしています。
なるほど。あのさっき旅という話が出ましたし、この今拝見している写真もいろんな地方の写真ですけれども、こう来週からはこれまでの旅にまつわるお話を王ちゃんに伺っていこうと思います。
はい、
ぜひ来週のお話もお楽しみに。ゲストは全盲の旅写真家大平弘明さんでした。王ちゃん、ありがとうございました。
ありがとうございます。また来週よろしくお願いします。
お送りしてまいりました小鳩の愛。番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしております。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は小鳩@jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。